皆さんおはようございます。先週は聖霊降臨祭五旬節ペンテコステを共に祝いました。教会歴では今週は三位一体の主日礼拝を祝います。今朝の聖書でも私たちの信仰を使徒信条を通して共に告白しました。私たちは聖書が掲示している天と地を創造された創造主である全能の父なる神、神の一人子である主イエスキリスト、そして助け主なる聖霊を信じています。聖書を全体を読むことにより、私たちは唯一まことの神が三位一体の神であることを知ることができます。しかし私たちの信仰にとって極めて重要なその教義を一つにまとめてある聖句を見つけることはできません。強いて言えば、使徒パウロがコリント人の手紙第2の13章13節で、祝祷で主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと、三位一体の神をまとめて記している聖句くらいでしょうか。確かに三位一体の神の特徴である神の恵み、愛、交わりが強調されていますが、唯一まことの神、三つの聖なる威嚇、ペルソナという神の真理を一つに表している聖句とは言い切れません。今朝聖書日課として朗読された出エジプト記34章4節から9節、そしてマタイの福音書28章16節から20節を通して、三位一体の神がいかなる方なのか、そして三位一体の神が与えてくださった偉大な約束についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの三位一体の主日礼拝に招いてくださり、ありがとうございます。今朝もそれぞれが置かれた場所で、自宅から家庭からあなたに礼拝を捧げています。主よ、どうぞそれぞれに必要な御言葉の糧を、今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたが私たちの心の必要を誰よりもよくご存知です。どうぞそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主、どうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。願わくば語られた御言葉をそれぞれが心の内に留め、今週のそれぞれの悩みの中にあってあなたの御言葉に聞き従うことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、まず最初に旧約聖書の出エジプト記34章、お開きください。4節から9節を見ていきます。34章の4節から7節をもう一度お読みいたします。そこでモーセは前のものと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に2枚の石の板を持っていた。 主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを先代まで保ち、トガと背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父のトガを子に、さらにその子の子に、三代四代に報いるものである。34章までの文脈の概略を確認するために、32章、33章の出来事を短く振り返ってみたいと思います。モーセが神と会うために山に登っている間、モーセの帰りを待ちきれなくなったイスラエルの民は、祭司アロンに彼らのために先立っていく神々が欲しいと求め、黄金の子牛を作らせました。こうして出エジプト記20章ですでに与えられている10回の最初の2つの戒めをイスラエルの民は破ってしまいました。この民の堕落を見て怒ったモーセは、シナイ山で神からいただいた、いわゆる十戒が刻まれていた最初の二枚の諭の岩を壊してしまいました。民が主の前に大きな罪を犯したことを悔やんだモーセは、神の憐れみを期待して罪のためのなだめを神に捧げるために再び山に出かけます。モーセは民のための取りなし、彼らの罪の許しを神に願い求めました。33章ではイスラエルの民の祖先であるアブラハム、イサク、ヤコブに約束された父と蜜の流れる地、すなわち約束の地を目指して進むように神はモーセに命じています。モーセは誰が一緒にアラノでの旅を導いてくれるのか不安になりました。ですから神に助けを求めています。モーセの願いに対して神はご自分の臨在が共にあり、アラノを旅するイスラエルのために休息を与えてくださることを33章14節で約束しています。けれども不信仰な民はこの偉大な約束をすぐに忘れ、水がない、食べ物がないと不平不満をつぶやきました。さらに神の栄光を表してほしいというモーセの要望に対して、主は次のように33章19節で約束してくださいました。33章の19節を読みします。私自身、私のらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言する。私は恵もうと思うものを恵み、憐れもうと思うものを憐れむ。ここで宣言されている5つの属性、神の特徴が34章の6節もう一度宣言されています。まず第一に、神の属性は憐れみ深い、2番目に情け深い、3番目に怒るのに遅い、4番目に恵みに富む神、5番目に誠に富む神であるということです。このような5つの属性を持つ神ご自身がいつも共にいてくださり、神のご臨在のうちに旅を導いてくださることを聞いたモーセは、神の前にひれ伏し礼拝しました。そして神のご臨在の中での約束の地を目指し、神の民となることができるように8節9節で次のように願い求めています。8節9節を読みします。モーセは 急いで地にひざまずきひれ伏した。彼は言った、ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますように。続いて2番目に、新約聖書マタイの福音書28章16節から20節を見てまいります。新約聖書マタイの福音書28章16節から20節をもう一度お読みいたします。さて、十二人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このマタイの福音書28章19節と20節は、主イエスの弟子たちへの大宣教令としてよく知られている箇所です。ご自分が創造されたこの世界と、人間を愛してやまない父なる神から、救い主としてこの世に使わされた御子イエス・キリストは、神からの全信頼と権威が与えられています。それは最初の人間の罪により堕落してしまった世界を回復させるためでした。死からよみがえられた復活の主を信じるすべての弟子たちに、主イエスは宣教のための権限を委託して、父、子、聖霊の名によって洗礼を授け、主が命じられたすべてのことを教えるようにと世界宣教に向けて派遣されました。この大宣教令、宣教派遣の言葉の最後に偉大な約束が主イエスによって宣言されています。先ほど見た出エジプト記のイスラエルの民の物語にも、創世記から新約聖書に至るまで神の救いの物語でも、繰り返し繰り返し登場するこの偉大な約束の言葉は、三位一体の神の御臨在を明確に表しています。父、子、聖霊の名においてという三位一体の神を表す言葉は、神の創造された世界の回復のために私たちをこの世から招き出し、この世を救うために再びこの世に使わせてくださる神の宣教の働きの中に、神の御臨在がいつもあることを約束しています。そして、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。父なる神、御子イエス、聖霊の臨在がいつも変わらずあることが約束されています。大宣教令の派遣の言葉は、宣教師や牧師だけではなく、キリストの体である教会に属するすべてのキリストの弟子たちに、キリストの後に従う者たちに向けて命じられています。特にマタイの福音書1章21節から23節の主イエスの誕生に関わる記事の中で、生まれてくる幼子は三位一体の神が人間を罪の滅びから救い出すためにイエスと命名すること、インマヌエル、神が私たちと共におられると呼ばれることが記されています。そこにマタイの福音書の焦点が合わされていると思います。この堕落した世界で キリストの弟子として神の民として生きるときに、私たちがいつも必ず心に留めなくてならない偉大な神の約束は、神が、三位一体の神がいつでもどこでもどんな時でも私たちと共におられるということです。旧約聖書の時代から新約聖書の時代へ、そして現在の私たちの生活にあっても、日々主イエスを信じる者にとって共にいてくださる神のご臨在に感謝して、これから聖餐の時に入りたいと思います。今朝6月の最初の主日礼拝ですから、これより聖餐の時を持ちます。教会のホームページや YouTube を通してオンラインで礼拝を捧げておられる方々も、これから郵送される CD の音声を通してこの礼拝に出席される方々も、時間や場所は異なりますが、同じキリストの体につながり、心を一つにしてこの聖餐に預かれるように願っています。先週の木曜日に郵送または電子メールでご連絡したように、各自がそれぞれ用意されたパンと杯を前にして、しばらく三位一体の神のご臨在に心を向けたいと思います。私たちを救うためにこの世に使わされた御子イエスキリストが、私たちの罪の贖いとなり、私たちのために十字架にかかって死んでくださったことを覚え感謝しましょう。そして3日後に死人のうちより蘇り、今も生きておられる主イエスのご臨在を覚え、共にいてくださる主を感謝しましょう。主イエスがヨハネの福音書14章16節で約束されたもう一人の助け主である聖霊が、私たちが主イエスキリストの御名で集う礼拝に共にいてくださることを感謝しましょう。助け主、慰め主、真理の御霊である聖霊が、それぞれの心の内に生ける水の川として湧き出ておられることを感謝して聖餐に備えましょう。お祈りいたします。の父なる神様、救い主である御子イエスキリストを、助け主なる聖霊の皆を褒めたたえます。主よ、どうぞ私たちが日々三位一体の神、父と子と聖霊の皆によって生きることができるように助けてください。いつもあなたのご臨在を忘れることがないように助けてください。あなたのご臨在が私たちに休息を与え、心の内に平安を与えてくださることをありがとうございます。助け主である聖霊の息吹を、それぞれが深呼吸して心の内に、体の内に聖霊の息吹を満たすことができるように助けてください。私たちの教会で、この久留米キリスト教会の歴史の中で初めての試みですが、これよりオンライン聖餐式を持ちます。どうぞこの時をあなたが清め、お一人お一人を祝福してくださいますように。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにおいだれし、父子御霊の皆によりお祈りいたします。Amen.